議会からのお知らせ。活動報告。分野別意見交換会を開催しました。第4分科会建設委員会と会津道路メンテナンス協同組合、11月19日に開催した分野別意見交換会の概要をお知らせします。意見交換会の目的、令和6年度に本市で発生した豪雪における除排雪の課題などについて、市内の除排雪を請け負っている会津道路メンテナンス協同組合の皆さんと意見交換会を開催しました。当日の主な意見。令和7年2月の豪雪では、日中も雪が降り続いたため、車の通行で雪が踏み固められ、通常の除雪車では雪がかけなくなってしまった。人員に限りがあることや、時間外労働にも法律上の上限があり、除雪車を24時間動かし続けることは困難な状況にある。除雪車で雪を道路脇に寄せる除雪から、雪を積んで雪捨て場に運ぶ排雪に切り替えるタイミングが重要である。大雪発生時には夜間に通行止めを行い、集中して排雪作業をした方が効率が良いと思う。市道は県道と比べ数が多く、どこを優先して除雪するかが判断しにくいところがあると思う。県と連携して効果的に除雪することができたところもあった。関係者と連携を密にしていくことが重要である。通行止めなどの除雪に関する情報を市民にリアルタイムで発信できる仕組みが必要である。今回いただいたご意見は、今後の議会での予算決算審査に生かしていきます。産業経済委員会行政調査報告。農福連携とインバウンド戦略。農業者の高齢化による人手不足解消と障害者の就労機会創出について学ぶため、長野県上田市へ。インバウンド戦略や持続可能な観光地経営について先進事例を学ぶため、長野県軽井沢町へ伺い、行政調査を実施しました。民間委託による円滑な農福マッチング。上田市は新規就農者に I ターン者が多く、労働力確保と障害を持つ方々の就労機会の創出のため、農福連携を推進しています。農家からの相談を JA が受け付け、その後福祉事務所との調整を県が業務委託している NPO 法人が行うことで、両者のマッチングが進み、農福連携が若手農業者の規模拡大や収入増加につながる有効な取り組みでした。本市で農福連携を推進するためには、上田市の成功事例を参考に、福祉事業者と農業者双方の理解を深め、第三者による円滑なマッチング体制を整備することが重要です。インバウンド戦略。軽井沢町は経済の持続と地域環境の保全の調和を柱とし、自然・歴史の保全と経済の持続を両立させる持続可能なリゾート地を目指しています。インバウンド戦略としては、短期滞在者ではなく長期滞在者に焦点を当て、台湾やタイ・フランスなどをターゲットにしており、周辺自治体と連携した観光コースの提案や外国人の受け入れ体制強化を図っています。本市では本市固有の強みである外国の方が興味を持ちそうなコンテンツ、温泉、和食、武士などの活用に向けた戦略が重要と考えます。写真があります。複数の人が会議をしている様子です。建設委員会行政調査報告。令和6年度に発生した豪雪災害を踏まえ、今後の除排雪対応の参考とするため、10月27日から28日にかけて、新潟県上越市と富山県砺波市の除排雪対応について行政調査を行いました。豪雪時の検証を踏まえた体制づくり。上越市では令和3年1月に積雪深249センチという記録的な豪雪被害を受け、 除排雪対応の状況や反省について94ページにわたる検証を作成し、以降の対応に生かしています。各道路を4つの優先順位に分けて除雪することを徹底していることや、臨時の雪捨て場をすぐ開設できるようあらかじめ場所や担当者を確保していること、通常の除雪業者のほかに緊急時には事前に登録した団体に除雪を行ってもらう制度など、さまざまな取り組みにより豪雪に備えた体制づくりが行われていました。また豪雪時に除雪の進捗状況をホームページ等で毎日発信していたことや、担当課が毎年地区に赴き説明会を行う取り組みから、住民の方にも除雪を理解してもらうことの重要性についても改めて認識することができました。地域住民と協力した除雪。砺波市では地域のことは地域でやるという考え方のもと、市内のほとんどの地区に地区除雪対策委員会を設置し、市が地区に除雪を委託する仕組みが構築されていました。市は地区に委託料を支払うほか、除雪機械の購入支援などを行っており、地区が主導して除雪を行うことで、生活に必要な市道・農道などを含めたきめ細かな除雪が行われていました。地域主導の取り組みをそのまま本市で取り入れることは難しいと思われますが、地域の除雪を行政がどう支援するかという視点で参考となる取り組みでした。写真があります。炉の字型に机を並べて話し合いをしているところです。総務委員会行政調査報告。持続可能な地域公共交通の在り方を調査するために、令和7年10月23日から24日にかけて埼玉県行田市と埼玉県鴻巣市を訪問しました。 AI を活用した地域公共交通の再編。行田市では市内循環バスの収支悪化や深刻な運転手不足を背景に、不採算路線と既存デマンド交通を統合し、 AI オンデマンド交通浮代号へ一本化していました。 AI による最適ルート配車で効率化を図りながら、 LINE などによる予約受付により利便性が向上し、交通空白時間帯の解消のために夜間には日本版ライドシェアも導入していました。地域公共交通の再編にあたっては、既存事業者と綿密に調整し、相互に干渉しない運賃設定で共存を実現していました。ニーズに応じた3つの交通手段の共存。鴻巣市では基幹となるコミュニティバスフラワー号、全市民向けの乗り合いタクシー、要支援者や妊産婦等に特化したデマンド交通ひなちゃんタクシーの3事業を役割や対象者に応じて組み合わせ、交通空白地域の解消を図っていました。競合しない路線の設定で民間事業者と連携を強化するとともに、運転手不足や財政課題に対し制度間の利用移行やダイヤ見直しを行うなど、市民ニーズと持続可能性のバランスを考慮した柔軟な交通体系の構築を図っていました。今後に向けて、行田市と鴻巣市の取り組みを参考にしながら、本市の持続可能な地域公共交通の在り方について今後も調査研究を進めていきます。写真があります。浮代号が写されています。文教厚生委員会行政調査報告。誰一人取り残さない教育支援を学ぶため、家庭教育支援事業について大阪府大東市へ、地域づくりと連携した包括的な福祉支援について学ぶため、重層的支援体制整備事業について兵庫県伊丹市へ伺い、行政調査を実施しました。中1、家庭教育支援。保護者が安心して子育てできるよう、地域や学校、行政が連携して行う活動。2、重層的支援体制整備事業。
雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、
分野横断的な支援体制を整備する事業、中終わり。子どもと家庭を学校・地域・行政が連携支援。大東市は各小学校に1名ずつスクールソーシャルワーカーを配置し、学校や地域と信頼関係を構築しながら対応できる環境を整備しています。また、各小学校のスクールソーシャルワーカーが核となり、学校や地域と連携しながら、学校や保護者間、地域とのつながりづくりや家庭の孤立等の未然防止に取り組んでいます。本市では児童生徒数が減少している状況にもかかわらず、不登校の児童生徒数が増加しています。一方、大東市の不登校児童生徒数はほぼ横ばいで推移していることから、学校、地域、行政の連携による大東市の取り組みは有効策の一つであると考えます。福祉の視点を取り入れた地域づくり。地域の中で相互に無理なく支え合える仕組みを構築しようと、伊丹市はご近所会という取り組みを推進しています。この取り組みは、サロン後に地域で見守りが必要な方の情報や生活課題等の共有が住民主体で話し合われるもので、福祉の視点を取り入れた地域づくりになっています。また、伊丹市では、全町で包括的な相談支援体制を推進するための体制整備にも積極的に取り組んでいます。本市では令和7年度から重層的支援体制整備事業が本格実施となりました。本事業は相談支援、参加支援、地域づくりを一体的に行う事業であるため、伊丹市の事例を参考に市の取り組みを注視していきます。
複数名が話し合っている写真があります。